Welcome back to Studying's Podcast. This is Eunji.
Sigi です
。Welcome to 355th episode.
355話
355
はい、もう355話
はい、なんか、キリがいいですね
なるほどね
It's a good number So, recently we've been introducing a lot of phrases and 歌詞解説もね、しておりますけれども、
yes.
Today, we will do a request topic、
mm-hmm.
And、the topic is How do we remember、mm-hmm. or how do we input phrases, vocabularies
なるほどね
phrases and vocabularies Vocabularies. まあだから英単語、英語フレーズ全般の覚え方、インプットの仕方、効率的なものも含めて何か教えてくださいっていう質問 We had tons. We had tons of、questions and requests for this topic.、
Mm-hmm.
So why not do it? ってことでね、ちょっと今日できたらと思います。Whether you're, you know, trying to input in a shorter period or learning over a longer period,、mm-hmm. I feel like there's a lot of points that、mm-hmm. are crucial.、
Mm-hmm.
But I feel like for this input part, Seiki is much more better at explaining than me.
僕ここ科学的にやってましたね学生の頃から
科学的に
科学的というかまあ
OK
割と、まあ、あの
I love that 英語 but How many advices would you have?
How many? 大きく分けると2つでそこに、okay. まあ小さい単元が結びついてるっていうイメージで今
単元
いるんですけど
This is like a whole online courseレッスンだね、まあ、これ
そうなんですよねこうちょっとロジック的にはねこう2つ大きなものがあってその下にいくつか、okay. まあ1つ目は
レッスン1
これは皆さん聞いたことあると思うんですが復習ですね一言でまとめると
ただ
その復習の仕方みたいなところだと思います、
うん、
僕これは、
so、まあ theory of reviewing?
そうですまあエビングハウスの忘却曲線ね僕これ結構勉強してたんですけども、
oh,
まあ
人
エビングハウスの忘却曲線っていう。
エビングハウス
What's その人が、
is that, まあ、is that somebody?
理論ですね。まあ、エビングハウスさんっていう。
Okay.
おそらく、ちょっとそこまで、この理論有名すぎて、このエビングハウスっていうのが何なのかっていうのは知らないんですけど。あ、ドイツの心理学者。これはね、多分皆さんもね、覚え方みたいなの調べたら。
German psychologist エビングハウスさんが。
Yes. これは、人間って覚えたことを 75% 忘れてしまうっていう、まあ、それが1日でね、忘れてしまうので。
Ooh, in a day.
で、それを継続的にやっていくと、定着していくんよ。まあ、本当にざっくり言うと。で、これが、日常をこんなにどうしたらいいのかっていうのを今から話すんですけど、
mm-hmm.
例えば、ターゲット1900とか、duo とかさ、
yeah.
まあ、英単語の単語帳を覚える方法で、よくあるのが、今日5英単語覚えて、次10単語みたいな、
mm-hmm.
やり方してる方多いと思うんですよ。
Mm-hmm. Mm-hmm.
でも、僕はね、それはちょっと違って、
okay.
全部のページを覚えてたよね。1日で1900語見るっていうやり方。それを薄く毎日続けるっていうやり方と、もう一個あります。
That sounds difficult, but okay.
もしくは、ただね、それちょっと思い痛すぎるっていう方は、1日5英単語、10英単語覚えて、2日目、前日のやつも付け足してどんどん増えていくってやり方。
But I feel like we need more information for both of them because...Just hearing the、method saying that you're gonna, you know, go and see 1,900 words,、
ね、
that sounds like a lot, but...
それが来ると思ってました。Yeah. これ、二つ目の話にな
りますね。We need more information. We need more deeper insights about those methods.
そうです。最初に申し上げた二つ目の方に入っていきます。ただ、なんか覚え方、全体的な覚え方としては、今申し上げた二つですね。
Two ways, ね。
一つ目は、1900をこう薄く毎日やる。もしくは、英単語覚えるんだけども、その次の日は、前日の5英単語を増して、やっていくなんかチリツモ方式、
okay.
最終的には全部見るっていうやり方、
mm-hmm.
これはまあいいかなと思いますじゃあどんな情報を覚えたらいいのかっていうのはこれ2つ目に入るんですけども、
mm-hmm.
ね、覚える情報の質そして数っていうこの観点ですねこれ結構重要だと思ってます
ん
覚える
さっきの1個目の1900モーラ的に行くの話してます
違います2つ目アンジュの質問で、ね、どうじゃあえアンジュの質問ってあれねどうそれを見たらいいかとか分かんないって言ってたよね
ああ、そう、そう。
だよね。その、銅の話を、今してるんですけども、
うん、
結局、英単語、結論から言うと、情報の量と、まあ、量を増やすやね。一つ、一言で言うと。
increasing quantity?
クオンティティです。なぜかというと、英単語の、まあ、英単語帳に書かれてる情報っていうのはすごく、まあ、表面的というか、薄いんですよ。これはもう。
訳しか書いてないもんね。訳、
そして例ですね。
例文と。3点セットだもんね、大体ね。
言うならば、mm-hmm. 人間においては顔と名前ぐらいなんですよ。じゃあ皆さんイメージしてみてください。
Oh, that's a good
example. じゃあ顔と名前だけ覚えてる人、そうですね。2ヶ月前になった人とかもしかしたら忘れてる人多いと思いますよ。
Right.
要は人っていうのはその情報の量に比例してやっぱりその人の記憶力っていうのは上がっていくと思うんですよね。例えばその人の顔と名前、そして一回遊んだ経験とかね、これ経験も入ってきますけども、そういうものがある人ってのは覚えてると思うんですよ。もしくは恋をした経験とか、恋をした相手っていうのは絶対覚えてますよね。まあある種の情報量じゃないですか。
は
い、でそこを意図的にこう作っていくっていうのが、もう私が考えてた英単語の覚え方で、それで言うと一番簡単な例は英単語を Google の画像イメージで調べて、 Google イメージで調べて画像でその英単語の違いビジュアルで覚えるっていうあのやり方ですね。これは、ね、
Visualizing the phrase.
そうです。Visualize. 特に同じような英単語、英単語、一つの英単語が出てくるんですよ。あれ、さっきもなんか同じ意味あったぞみたいな。その時とかにビジュアルで調べると明確に違ったりするんですよね。なんだろう、ちょっと例がね。
似たような単語とか同じ単語でも意味が違う時にそのビジュアルの写真が違う、図が違うから、
そうです。
違いに気づきやすいみたいなこと
ですか？ Yes. シーとウォッチとかね、似てるような形の時にイメージで調べるとその違いが分かったりとか、するんですよね。これ一つ目イメージ。
Okay.
二つ目がね、これ音声ですね。まあ今ちょっと英単語でね、アプリと結びついていて、そういう英単語帳あると思うんですけども、mm-hmm. やはり音声で覚えるとやっぱり視覚だけじゃなく聴覚でその情報を結びつけることができるので、
mm-hmm.
かなり覚えやすいですね。
Mm-hmm.
あとそれもっと言うと話す、自分がそれを話す経験をした方がいいです。
Mm-hmm.
これは話すというその筋力、新しい筋力を使ってますよね。
Mm-hmm.
だから自分にその単語に対する情報量とか経験が増されてますよね。
確かに。
だ
から経験が増えてる。
増えてます。なのでもっと覚えやすくなる。自分もそれを発言してみる。
うん、
もっと言うとその英単語を使って動画とかを見てどんな感じでみんな使ってるのかを見てみるっていうね。これユーグリッシュっていう僕サイトを使ってたんですけども、ユーグリッシュでその単語を
Y-O-U-G-L-I-S-H
そうです調べて、mm-hmm. その単語を見てみると、やってみるともう覚えると思います。間違いなく。それで
五感も使ってるしね。
五感も使って、でそれをやったっていう経験自体もやっぱりその記憶に入ってくるんですよ。要は比例してるじゃないですか。そのものに対して調べた経験時間というのはもちろん記憶には、
そうだね、
記憶力にも定着するのでやっていくっていう、
うん、
僕はそれをやってましたね。
Wait, but there's like 1,900 vocabularies、
yes.
and you can't do that to every words, right?、When you said,、you know, the first method was like, you know, going through, you know, like、all of them roughly, でしょ?
Yes, yes, yes.
How do you start getting into those like deeper methods?
ここでありがとうございます。ここで重要なのがやっぱ考えて勉強するってことなんですよね。ここで正直ね、僕もそうだったんですけど、はい、考え、まあなんてちょっと言い方あれですけども、考えながら勉強しない方っていうのは、例えば最初の Go とかにもこれをやったりするんですよ、
うん、
いや違う違う、それはもう覚えてるやん。なぜかというと Go っていうのは日常で溢れてますよね。だから
Go って単語の Go ね、
例えば Go とか噛むとか、そっからちゃんとこう、イメージイメージ覚えてもらって、
全部今のメソッドをやろうとすると、
そうです、形式的にやりすぎているので。なんでかというと、これをやろう理由っていうのは覚えられないからっていう課題に対してこれをやろうとしてるじゃないですか、だからすでに覚えているものってのは飛ばしいんですよ。とか例えばポケモンとか、そうポケモンとか海外ドラマでよく出るもの、これもみんなそれで覚えてるので、いいんですよ。ファイヤーとか
ポケモンで
サンダーとかね、あこれポケモンである、それ時点でも覚えてるから。じゃあでも清家さんから言ってたやり方別にやらなくていいですよ。そういうことで結局覚えるためにこれやってるので、覚えられないものに対してより時間を使うってい
う
ことをすればいいし、結局これって何でやるかって言ったら英語話せるようになりたいとか、もしくは学生さんにとっては試験に受かるためにやりたいっていうものなので、これだともったいないって感じるのであれば、それは量の問題になってくる。あと他の教科に対しての分配の問題になってくるので、これ別の話になってきます。それだと英語を捨てようかとか、試験に関してね、試験の問題だともうそれはリソース配分のお話になってくるので、ちょっと置いときますね。ただ聞いてくださってる方は多分学生じゃない方も多いので、なんかね話せるようになりたいのあれば別に覚える必要があるので、それやってみてもいいんじゃないかなとは思いますし。
じゃあ、最初その1900をバーってファーって見てた時に、多分最初その覚えられない単語もさ、そのうち何百って出てきちゃうじゃん。だけど、まあそれをそう1日1日 そのしんどくない範囲内で特に難しいものからピックアップして今のメソッドでやっていって、どんどんどんどん日時で10個20個30個って言ってこう潰していくみたいな感じなのかな。
そうです、まさしく、うん、もうその通りです、うん、ごめんなさいね、今回はあのティーチングポッドキャストということで、僕もね、yes. あの結構自分の日本語の一文字一文字に気をつけて話しているので、結構ロボットチックにも話してしまうんですよね、あの創業として話そうとすると。なのでちょっといつもみたいなこうノリのこう流れるような話し方ではないんですけども、なぜかというと文字が多いと人っていうのは雑に受け取ってしまうんですよね。なのでシャープに相手に伝えないといけないんですよね。ここも結構重要ですね、はい、なので
何の重要
なんです
か。
重要なんですよ、
こういう話をするときのね、
人に伝えるときになるべくシャープに
誰への講座なそれ
っていう、これ教える側として思うんですよ。
There's no needs for that、
はい、でそこは結構今日は重視したんですけどね、あとは少しのエンタメ、yes. ユーモアで人には記憶が定着しやすいので、教える側としてはね、ちょっと今日ちょっとユーモア足りなかったですけども、はい、今言ってて
今日でもそういう回、うん、なんかもう林修さんみたいな感じだったら、はい、途中で Seek his point の時もう人差し指出てたもんね。
そうですそうです、もうここはねめちゃくちゃもうやってたんでね。なのでそうです、そういう風に僕は覚えて、記憶力だけでは僕結構高いので、
okay.
いいんじゃないかなとは思いますね。
Great. So to sum up, you have to link the English words you want to learn with other things like an image, with maybe like the background of the word, maybe the history, and what else? Video か。Dramas とかね、あの実際に使われてるシーン使うとか、link with more details, information with the words っていうのが一番のポイントになってました。And then other than that, it was the method of how to do that, and it's either doing it all at once in a big quantity, or you know, doing by little, step by step だね。
Yes.
Alright. 毎日のフレーズ紹介でこのメソッド紹介があったらもう完璧じゃね？
そうです。結局、一言で言うと、情報の量と、あとはまあ、質だと思うんですよね。
うん、
1個の情報でも恋をしたとか、すごくどっぷりその人が好きとか、情が入ると記憶って高いと思うんですよ。名前がすげえ奇妙とかね。それ質の話やん。で、僕たちは。
You're talking about yourself?
だよね。だから整形だったら名前と顔だけだったとしても、名前が特殊すぎて覚えるってケースもあるやん。
うん、
だから情報の質と量だと思っていて。
うんうん、
で、だから我々が、こう最近フレーズ紹介しているっていうのはやっぱここから来てて、結局毎日1個10分で僕たちが話しながら例文だったりとかそれにまつわる話とかをね皆さんの耳に届けるということをしていくと多分覚えやすいと思うんですよ。いや、そうで僕たちのこうミッションにもつながるし、皆さんが英語力を毎日聞き流すだけで上がっていくんじゃないかなと思って、こうフレーズ紹介をやっていこうと思ってるんですね。なので英単語を紹介するシリーズに関しては10分ぐらいする予定なので、皆さんあの出勤時間とかに聞いてもらえると嬉しいです。
出勤通学
通学ね、
はい、
はい、
なので一緒に1日1単語マッサージしていけたらと思います、
yes. はい、
その間にあの楽しいコンテンツもちょくちょく挟んでいきます
ので、ちょくちょくねもちろん話していくので、
yes. 両立していきましょう、楽しい時間と、
yes.
まあフレーズ紹
介も楽しくしてね、それが大切なんで僕たちの強みなんで、
はい、Alright, so today was a method learning episode, but if you have any requests just like this, just let us know, and we'll see you in our next episode. Thank you so much, bye!
Bye bye!